そう、そのゲーム規制、確か8月、8月ぐらいだと思うんですけどね、オンラインゲームのね、規制が、中国、まあ、実際政府からの通達だと思うんですけども、あれ、18歳以下だっけな？なんか1週間に3時間ぐらいですよね。それ以上やってはいけませんって言って、で、なんかその、親のアカウントでやろうとしても、なんか、ダメよ、みたいな、うん。ちゃんと管理しますよ、というような、結構厳しい。まあ、あれはやはり、その、もうオンラインの方に、ね、子供たちが本当にその時間を費やしてしまって、まあ、寝そべり族なんていうふうに言われたりもしてますけどね。まあ、ずーっとオンラインで、休みの日はずーっとあれゲームやってて、部屋から出てこないで、なんか食事も宅配頼んで、ね、買い物もインターネットで、みたいな感じで、まあ自分の、なんていうんですかね、世界がこう、オンラインの中にあるみたいなね。一般のそのリアルな街中とかは別に全く興味ないみたいな、そういう世代がこう、急激に育ってきてしまってるという危機感も結構あるんですよね。まあ3時間ぐらいまで規制したのは、まあそれはどうなのかというふうに思うところもあるんですけど、不健康だしっていうことで、そういった規制にしてるんですけども、ただこれですね、よく聞いてみるとですね、関係者の方々に意外とその根は深くてですね、つまりまあその今の20代以下の人たちっていうのは、この10年間で急激にそのオンライン市場にまあのめり込んでいったわけですけども、その結果、昨年ぐらいでもオンラインゲームだけで4兆円とか5兆円になってるんですよ。すごいですよね。だって基本的にはお子ちゃま市場ですよ。学生とかの。学生とかの市場でしょ。4兆円、5兆円ってなんだそれっていうぐらいの市場らしいですね。でこれがものすごい勢いでこう、まあ急拡大しちゃっているというのがまず一つありますね。でこれ放っとくとどうなるかというとですね、この人たちが大人になっていっても、オンライン上の中の娯楽、とかそういう方に行くわけですけど、ほんとこう街中でお金使わなくなっちゃうじゃないですか、うん、でそのいわゆるゲーム会社、オンラインのゲーム会社にはお金入ると思うんですけども、でそういった会社ってほとんどその深圳とか上海とか北京とかあるいは外国にあるわけですね。でそういった大都市とか外国にお金がバンバン送られていって、各地方にいる若者たちは、大都市とか外国にひたすら送金しているという構図になってしまうというのが結構恐ろしいわけですね。でこんなことをずっと繰り返していったら、それは地元の街というのは今後廃れていくに決まってるじゃないか、そういうふうにも言われています。でそのバーチャル空間の中で、まあそのいろんなゲームがあって私は全然わかんないんですけども、まあ人々のそのお話の中では、例えばそのあるバーチャル空間ゲームの中で、そのなんか土地を買えるらしいんですよね。まあよくわかんないですよ。まあ土地があってそれを買うと、でそれはやはりお金が必要なんですよ。でそのまあ日本円でいうところのなんか100万とか150万ぐらいでこう大きな土地を買ったとかなんか、そういう学生さんがいて、で結局その借金が積もってきて親に金借りるとかよくわかんないことが起きてるとか。何なのその土地はどこにあるのって、いや、このゲームの中なんだって親はびっくりしますよね。ふざけるなよ、みたいな。なんでそんなものに150万のを使ったのよ、みたいなね。ことで、またその支払いが、なんか、オンライン決済で、ものによっちゃ、なんだろうな、ああいう暗号資産系の、なんかビットコインとかね、ああいうものだったりもするんでしょうし。うん、でそういう方に、その、実際若い人の時間とお金の両方が、まあ分かりやすいけど、ネットサイバー空間にこう吸い上げられていく構図が結構もう出来上がりつつあると。で、これに危機感を持っているというのも、まあ実は裏側ではね、そういうお話もあるみたいです。いや、おっかないですよね。まあ日本はまだそこまで巨大な市場にはなってないですが、まあまあそれにしてもオンラインにお金が消えていってるのはその通りなんでしょうね。我々みたいなのはその、アマゾンとかね、あの程度のそのお買い物程度と、あとは、なんだろうな、ダゾーンとか、そのネットフリックスぐらいなもので、 それほどその借金するようなお金をつぎ込んではないんですけども、若い世代はちょっと違うんですね。生活のそのプライベートの主軸がオンライン側に行っちゃってることに、まあ危機感を持っているっていうことが実態みたいですね。あとね、なんだっけな。あ、そうだ。そのネット空間のその、あれで、アバターを作ったり買ったりするらしいんですけどね。で、それでその中で生活、いろんな遊びをすると。それで、アバターになって、土地を購入して、アバター結婚をしたというのがあるんだって。なんだそれはと。で、それはその、そのアバター空間、ね、空間、オンラインのその、サイバー空間の中で、なんだ、結婚したという、その彼は、実際奥さんがいるんですよ。実社会の中でね。で、それがバレた時に、あなた浮気とか不倫をしてるんだみたいな、そういうので、なんか揉めているなんていうことも今徐々に起きてきているってことで。で、それはまあオンライン上だから関係ないじゃないかっていうふうに、私たちなんかさらっと流してしまいがちなんですけども、まあ、実はその、まあ、専門家に言わせるとですね、いや、そうじゃないと。実際にそのネット空間にいる方の時間の方が今や長い。で、その、ネット空間の彼女、奥様との過ごしている時間の方が長くて、実際の奥さんとの過ごしている時間とか会話っていうのはこの人でもうものすごく短くなっている、ということがあったりしてですね。いやいやいや、びっくりしたなと。そうなんですよ。だから、なんかそういう不倫なのか、何なのかよくわかんないですけどね。で、こんなのまで出てくると、これはどうなるかというと、いよいよその政府もそのゲームの時間がどうのこうのじゃなくて、今度は、いわゆるそのゲームをはじめとするオンラインの、そういった空間の中での、ビジネス一個一個の、その、法律とかなんか規制をね、もっと細かく決めて監視していくようになるんじゃないかというふうにも言われてますよね。映画の世界っぽいよねっていうふうにこう笑って入れないような状況で、それがまだ5兆円ぐらいの市場だからいいけども、これ放っといたらすぐ10兆、30兆、100兆円というような規模になってくると、もう数年で、いわゆるそこそこの国の国家予算、もう GDP を上回るぐらいの、オンラインのそういった中に、なんていうんだろうな、街というか国みたいなものができちゃうようなもんですからね。そう、だからここに関してはかなりその神経を使って、どんなゲームまでは許せるけど、こういうのは許さないよとか、先ほど言ったようにその、いくらオンラインの中というでも結婚は許さんっていうね。そういう法律がなんか作られたりするのか、または本当にそういったその電脳サイバー空間の警察のようなものがひょっとしたらできるのかとかですね。なんか、まあ、これ私はこの質問を投げかけた時に、そのゲーム規制に関して、そのゲーム業者とかレジャー業者の方々のまあズームでね、いろんなその議論があったんですけど、その時参加させてもらって、その議論のやり取りをね、まあ聞かせていただいたんですけども、まあまあびっくりしましたね。そんなことが起きてるのかとか、そういうふうなことが起きる可能性があるのかということにも、私は全然知らなかったし、気づいてなかったし、無関心だったので、いや、びっくりしましたね。どうですか？例えば皆さんも、自分のその彼氏が実はサイバー空間で結婚してましたみたいな。なんかここまで話聞くとちょっと笑えなかったりするでしょ。そうなんですよ。なんか複雑なその、なんていうんだろうな。で、結婚だけじゃなくて、まあ単なる恋愛とかもあるでしょうし、そうするとだんだん、なんていうの、リアルとそういったそのネットサイバー空間、どっちの単語を使っていいのかわからなくて今両方使ってましたが、なんか二重生活っていうんですか、人生が二つあるみたいな、なんかそういう時代になっていくのかなというふうな気もしちゃいますよね。ただまあ一つ言えてるのがですね、その世代の人たちがやがて30歳、40代になった時に、だんだんとその 我々みたいなレジャー産業の娯楽なんかも全部その中に入ってって、オンラインの中でも観光も全部やりますみたいなね、遊びも。とか、なんかそういったことが、もうコンサートもその中で見るからいいですみたいな。そういうことが起きてくると、だんだんとその、実際のその自分が住んでいる街の中で、あれこれ遊びに行ったり、なんか買い物したり、友達と会ったり、カフェに行ったりっていうことが減ってきちゃって、要するに街も廃れちゃうでしょうっていうふうに、あちらの方は言ってるんですよね。結構そこはね、危機感持ってるみたいですね。そう、でも、今のその学生があと10年もしたら30でしょと。もうすぐにやってくる未来なんだよ、これ。恐ろしいよね、っていうことが、実はその中国の、そういった業者の方々も言ってるんですよ。どうなっちゃうんだろう、これ、みたいなね。で、その、さっきも言ったように、その中でお金をどんどん消費していくという構造になっていくと、それってだからさっき言ったような、なんだろうな、そういうデジタル IT 系企業の中にバンバンバンバン吸い上げられていって、実際のリアルなこういう街中にはなかなか落ちてこないっていう風になっていくと、消費の主体が全部ネット空間の方に行ってしまって、そう、土地まで向こうまで行っちゃうとさ、実際の街はどうすんだいってことになっちゃうじゃないですか。で、そんなことを真面目に研究しているその大学の経済学部の先生とかもいらっしゃるんですよ。で、警告を鳴らしていましたけどね。私はそういうオンラインのね、そのゲームとか、なんかバーチャルなんとかっていう方は、全然詳しくないので、ただただその、中国側で誘われた時は、そういうのに参加して聞いてるだけなんですけども、まあまあ、でも勉強になりましたね。うん。だから、単なるその子供たちの健康のためにゲームを規制しましただけの、実はニュースではないんだというふうに考えている人がたくさんいたということです。